ねえねえ、何してんの？
種ラジってんの？
種ラジ。
どうもオレンジです。
もう物語は死んだ本です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想、考察、思いつきを語らう週刊ドラマ語り。今回はですね、最近見たドラマという、まあ、一番シンプルなドラマを見て、お話ししたいなと思っております。
はい、はい、広い。
ちょうどね、2020年4月期のドラマがそろそろ終わる感じだけど、延期に延期を重ねていて、実は4月スタートのドラマが7月スタートになってるとか、いろいろとイレギュラーなことが起きてるタイミングでもありますので。
まあ、でもゴールデンタイムのね、作品は、派遣の品格とか、はい、あと、ミュー404とか。
あれはゴールデンタイムじゃないですけどね、もう10時で。
まあまあまあ、でもドラマのね、ゴールデンタイムってやっぱ9時、10時ですけど、その辺のドラマは再開がそろそろし始めて。
そうですね。再開というか、ミューは始まったばかり。まあ、派遣の品格もそうか。第1話からだから始まったばかりみたいな感じですよね。
うん。まあまあまあ、ね、やる予定だったものが、予定をちょっと押したけど、やってるということで、
うん。そうですね。徐々に始まってきてるところで、で、7月スタートの予定だったものも、徐々に始まるっていうタイミングでもあるので、まあ、いろいろと入り混じっている状態の中、その地上波のね、ドラマだけじゃなくて、いろいろ配信とかね、他にもいろいろ見て面白かったものはあると思いますので、そこら辺のちょっとお話をできたらなと思っております。
はい。まあ、ぶっちゃけあれだよね、もう、こうなってくると、地上波っていう存在感がまた変わってくるよね、うん、意味がね。新しいの出ないなと思ったら。
今回においてはそうかもしれないですね。うん、で、再放送でも、逃げ恥とか、いろいろね、面白いと言われてる、愛してると言ってくれとかいろいろやってましたけど、まあ、そういうのでいいじゃんって思ってるところもあったりとかね。あとは、まあ、ネットフリックス、アマゾンプライムビデオ、他、いろいろ配信サービスでも見れるものは大量に世の中にあるので、しかもまあ、ヘッダーな地上波のものより今、レベルが高いってことで、まあ、今ね、韓国のドラマとかもすごい人気ありますよね。愛の不時着とか、
ね、
まあ、イテウォンクラスとかね。うん、次々に、韓国のドラマにフォーカスが当たって、今、日本の国内のネットフリックスのアマゾンとかでも多分上位ですよね。あそこらね。ちょっと日本の、ね、国内のランキングどうにかなんねえかなとは常々思ってはいるんですが、でも見る人は実際多いというところはありますので。そういう状況の中で、特に今回はオレンジが見たところ、まあ、あとあとポンさんも見たのがあったら補足してほしいんですけど、先にオレンジが見たものをちょっと紹介していければなと思っております。ということでですね、まず1本目がですね、キングオブメディアというドラマでございます。これは日本だけの名前で、もともとその海外で配信されている時の名前はサクセッションという名前で配信されていたドラマなんですが、
うん、
基本的にはまあ HBO という、最近ではチェルノブイリとかね、ウォッチメンとか、ゲームオブスローンズとかを作っている会社が、まあ、制作している作品になります。で、今日本国内で言うと、スターチャンネルっていうね、有料の CS 放送で見れるチャンネルと、あとはアマゾンのプライムビデオに、まあ、900円かな、毎月加算すると、スターチャンネルのドラマがいくつか見られるっていうコースがあるので、それで見ることができる作品です。簡単にあらすじを紹介したいと思いますが、開かないかな。はい。まあ、現代のメディア王一族による骨肉の後継者争いと会社の行く末を描いた社会派ドラマという。ということで、制作陣はね、かなりそうそうたる顔ぶれ、アダム・マッケイって最近で、どうですか、バイスとかね、ちょっと政治的とか、あと経済的な、ところも、現代社会を投影したような、まあ、ブラックなコメディを作るのに定評があるアダム・マッケイとかが制作に携わっていたりするという作品でございます。で、これ、まあ、さっき言ったとおり、メディア王一族っていうことで、ちょっとイメージされてるのが、ルパート・マードックって、ポンさんご存知ですかね？
マードック一族といえば。
はい。
はい。メディア王だっけなんだっけ？
そうです。フォッ ックスニュースとかね、いろんなそのニュースメディアを、まあ、統括しているような企業の、まあ、有名な おじいちゃん、今89歳ですか、いらっしゃるんですけど、うん、一説にはこの人をモデルにしたんじゃない、この人の一家をモデルにしたんじゃないかと言われている。ただ、まあ、設定とかは全然違う。マードックはオーストラリア出身ですけど、この話はスコットランド出身の おじいちゃんの、と一族の話だったりするんで、違うところはありつつ、もちょっと、右派寄り、右寄りの、ニュースを扱っているっていう設定だったりとか、さっき言ったように、そのメディア全体、アメリカの、メディア全体を統括して、大きな影響力を持っていて、その政治、総理大臣とかとも、対等にこう、話をして、いろいろ交渉し合ったりするような立場っていうことで、まあ、アメリカ国内だと、マードックぐらいしかそんな人いねえよな、っていうふうなところで、一応、観客側とかね、世間側からは、この人をモデルにしてるんじゃないかなと言われているような作品だったりします。
うん、
で、この作品は、まあ、おじいちゃんが一代で築き上げた、でっかい、おじいちゃんとか、まあ、お父さんかが築き上げた、でっかいメディアコングロマリット、メディア企業の、まあ、それの後継ぎをめぐって、息子が、3人と娘が1人で、まあ、そのまま順番、長男、次男、三男、あとは長女っていう順番の、年齢で、その4人っていうか、一番上の長男は、結構なんか、ふぬけてるんですけど、ちょっと浮世離れしたやつで、あんまりこう、その会社のことに、構わず農場とかに、農場とかを経営する方に回っていたんだけど、途中からいきなり総理大臣になろうとか言い出して、いろいろとおかしくなっていくキャラクターがいて、でそれ以外の3人、次男と三男と長女が、それぞれ、まあ、後継ぎ争い、それ以外のね、社内の他のメンバーとも含めて、後継ぎ争いで、いろいろ、血を洗うような、バトルを繰り広げる話なんですけど、これ僕が、一番最初に見たときに、なんか誰も主人公っぽくねえなと思ったんですよ。
うん。
登場人物に、なんか誰一人として花がないというか、いわゆるその、なんかさ、映画でもドラマでも、なんかこの人はきっとこの話の主人公だなって思う人が一人は出てきて、まあその人が基本的に主軸にしながら話が進んで、まあいろいろ視点がね変わったりするような作品は多かったりするんですけど、この話最初から、まあその登場人物たち、それこそ家族のその主要登場人物の5人以外にも他のキャラクターいろいろと、長女の旦那さん候補だったりとか、長男の恋人だったりとか、なんかいろいろと、そういう人間関係、いろんな人が、なんか、誰も主人公っぽくないだけに、なんか、みんなそれぞれの視点で、物語が語られていく。だから自分自身、その見てる人は、誰に自分自身を投影するから、だいぶ見方が変わってくるような作品なんだけど、いろんなキャラクターが登場して、でいて、全員、大体、クソ野郎ばっかりなんですよ。性格が悪い、お金持ちの一家のメンバーだから、なんていうの、性格が悪いっていうだけじゃなくて、それに関係してる会社の人たちも、なんか性格がどこかしら腐ってるような連中ばっかりで、ドラッグには手を染めたりとか、ちょっと性的なことで、いろいろだらしがなかったりとかっていうのが溢れている世界。その中で、少しこう人間性みたいなものが見えてきたりすると、ちょっと、あ、こいつは好きかもしれないって思っちゃったりするような、基本的にこの完全なクソ野郎だらけの世界における、わずかなその人間味みたいなものを救い取るような作品というところで、僕はなんかそこら辺は、なんか他にないというか、なんて言うんだろうな。なんか浮かびます?この登場人物がみんなどうかしてるやつっていう物語とかドラマとかって。
まあ、映画とかではね、そういうのを、うん、まあ、感情移入しにくい物語とか、まあ、あと、ゲームオブスローンズなんかも、まあ、主役っていうのは一応その姫がいますけど、うん、まあ、でもね、こう、状況に応じて、やっぱりこう誰が主役かわからなくなっていったり、あと、うんうん、まあ、それこそ誰が死んじゃうのかみたいな話とかも含めて言うと、こう超巨大な群像劇っていうのを、まあね、HBO を描いたりしますから、うんうんうん、そういう意味では、本当に あの、みんなを、まあ、立ててるでは立ててるっていうことで言うと、うんうんうん、なんかまあ、あの予算ができるからこそできるね、こう、いろんなものが全部詰まっちゃってるっていう物語なのかなって気がしますけどね。
うん、ゲームオブトローンもそうですよね。第8章までやって、相当長い期間、ずっと続けてね、それぞれいろんな視点を確かに描いてきたっていうところでは、通じるところある。ちなみに、キングオブメディアは、今のところは、シーズン2までやっていて、今、シーズン3の制作中だそうなので、まだ続くみたいなんですけど、まあ、そんな感じの世界の中で、基本的には、描かれるのはコメディです。ただ、コメディって、なんて言うんだろう。この作品の中で、ここは笑ってくださいね、とか、ここは笑いどころですよ、みたいな感じを、それこそ、まあ、どこもみたいに笑い声を入れないまでも、なんとなくこう、笑いどころだなって分かりやすかったりするじゃないですか。うん、そうでもないのかな。
まあ、きっとだから、あれじゃない、こう、ゲラゲラ笑うってよりかは、嫌だな、これ、みたいな、その皮肉な笑いみたいな、うん、そういうのは結構あるってことなのかな。
皮肉の笑いというよりね、ほんと自然な会話で、登場人物たちはみんなそう、あの本気でそう思っている。それがなんか、笑わそうとかっていうんじゃなくて、本気でそれぞれが思っていて、まあストーリー的にもすごい自然なんだけど、ものすごい腹抱えて笑うシーンがね、一生あたり、エピソード、一エピソードに一回はね、あるんですよ。うん、そこら辺ね、コメディとしての作り方がね、あ、これすげえおしゃれだなっていう。自然な感じでやっていて笑わせられるっていうのはなんかある種の理想だなと思って、うん、そこら辺すごくうまい作り方、まあどぎつい下ネタもあるし、ブラックジョークも当然あるんだけど、だし、うん、まあ基本的に登場人物だし、基本的にそのなんていうの、差別意識が強い、そのもちろん貧困層もそうだし、基本的にこの会社自体は白人の方が多い会社になっているので、黒人の方への差別っていうのも、うん、あるし、女性に対しての差別もある、まあいろんな差別が詰まっているような会社ではあるところで、登場人物たちもそこに染まっている人たちばかりなんだけれども、
うん、
そこをまあなんていうんだろう、それを正すというよりは当然その糾弾する笑いというかね、こいつらなんてこと言ってるんだっていう笑いを打ち込んでくるあたりはすごくうまくできている話だなってことを思ったりもしましたね。
みんな考えたら、ろくでもないやつが出てる映画って面白いからいいんだろうね。うん、なんかこう、
うんうん、
何クソだなっていうさ、なんかよくあるじゃん、その浮気をさ、隠してる男の話とかさ。
はいはいはい、はい。
あとこう、裏切ったことをそしらぬ顔してる女とかさ。そういうのが出てきてる時の普通な顔とかってめちゃくちゃ面白かったりするじゃない？
はいはいはい。
だから、ね、そうやっぱ人間のドロドロしたところを、こう、描くっていうのは、やっぱそれチャンスっちゃチャンスだから、
うん、
まあ、逆に言うと主人公がいるっていうのは、こう、安心感とかさ、そういうことでしかないわけだけど、
うんうん、なんかずっとこの人は大丈夫だろうな、みたいなのありますもんね、
そうそうそう。すべてが笑いどころっていう意味で言えば、うん、自分にもこう、なんか、試されてる感じがあって、お前は一体じゃあどうなんだ、
そうそうそうそう、
お前は善なのかみたいなこととかを問われてる感じもするから、うん、見てて結構笑えるとはいえなんか疲れそうだよね、なんかね。
まさしく自分自身のその基準が問われるというか、本当にここどの人もどこかしらダメなところで、甥っ子かな、お父さんの、お兄さんの、息子で、すんごい身長が高いんだけど、なんかすっとぼけたようなキャラクターがいて、そいつは基本的に純粋なやつなんですよ。純粋なやつなんですけど、会社の不祥事とかをなんか押し付けられたりとか、いろんな物事を隠したりとか、いつの間にかなんか誘われてドラッグやったりとか、どんどんどんどん落ちていくんだけど、最初だから、どちらかっていうと、まあ、金持ちだらけ、どっか行っちゃってるやつだらけの世界なんで、一番最初にその、頼りないそいつに、僕自身は、なんか自分を投影してたんだけど、うん、そいつもどんどんどんどん追い詰められてくるじゃないか。どんどんどんどん、うわーってこの、赤い、腐った世界に染まっていくっていう感じが、ちょっと怖いところもあったりとかして、
うん、
すごい、誰に投影しててもなんか、いい方向に。でね、これ、その、ちゃんとその、なんて言うんだろう、良くない行動というか、倫理的におかしい行動をするやつは、一回罰というか、誰かから叱られたりとか、何かしらの、やろうとしてることを止められたりとか、いろいろ、なんて言うんだろう、ちゃんと、その、まあ、一種の懲罰的なものが、作品中では行われるんですけど、誰もやっぱドロップアウトしないんですよ。登場人物たちが。主要登場人物たちが、どんな悪いことをしてても、全然ドロップアウト ドロップアウトしない。で、その家族と関わりのない、なんかどちらかっていうと、ちゃんとしたことを少しでもやろうとしてる人はどんどんどんどん消えていくんですよ。そこの感
じとかも。すごい現実とそっくりだね。
そうなんですよ。なんか憎まれっ子、世にはばかるじゃないですけど、そこのなんか組織、今のその大企業病とか、まあ今の日本の政権とかいろいろ考えてしまいますけど、なんかそういうところの内輪のお仲間感、家族感みたいなものだけが残り、そこからね、ちょっとでも変えようとしたらなんか弾かれるっていう感じとかが、まさしくその現実と重なるところでいろいろと、僕たちっていうか僕は少なくともその見ることができない世界、そんな金持ち一家のね、まあ、普通にいろんな国とかに別荘があって、クルーズ船を持ってて、で、移動するには、飛行機か、ジェットで飛んで、世界各国飛び、軽くピューンって飛び回っちゃうような人たち一家の話なんで、なかなか覗き見できない世界というか、こういうドラマでも作ってもらったりとか、あと、まあ、キム・カーダシアン家みたいになんか、ドキュメンタリー番組とかしてくれない限りは知れない世界ですけど、そういうところを覗いてみると、意外とその、なんて言うんだろうな、そこに生きている人たちは当然いてっていうことを踏まえると、やっぱ現実世界でも、ああ、だからこの会社のこの中身はこういうふうに、だから、このマードックっていうのも、まあ、規模は小さいですけどね、日本だと読売市民なべつねっているじゃないですか。なんか、ああいうおじさんとかと投影して、こう、なんかいろいろと日本テレビとかも大変なことになって、まあそこは世襲制とかあんま取ってないから、あれかもしれないですけど、なんかそういうのもあったりするんだろうな、みたいなことを考えると、なんかすごく遠い世界だったものが密接に感じたりもして、そこら辺がすごい面白いですね。
人の死なない仁義なき戦いじゃないだろうな。
ですね。だから、そうなんですよ。ヤクザものとかマフィアものとかに近いんだけど、ドンパチとか血とかは全然出ない。人も死なない。ほとんど死なないような。はいはい、老衰で死ぬ人は出てきますけど。
なるほど。
うん。ほとんど死なないで来るっていうところ
が。みんな金子の棒みたいな感じなんだろうね。わかんないけど。
はい、頼りないですよ。息子たちは本当になんか頼りないやつら、写真とか見てもらえばわかるんですけど、頼りない感じなんですけど。うん、でもその中でも、一番多分まともだというか、楽しい道に進もうとしてるのが、長女。で、もともと政治家の秘書とかやったりとか、政治家の秘書じゃないか。ブレーンか。コンサルティングして、こういう政策でやったらいいんじゃないですかみたいな提案をする。結構とか優秀な人なんですけど、その人もね、最初はすごく、会社と距離を置いてて、いい感じにやってたんだけど、だんだん染まってる感じとかですごい怖かったりするんですね。みたいな、いろいろな切り口で、はい、考えさせつつ、めちゃくちゃ各界ずつ笑わせられつつっていう感じで、ドンバシとかね、ピストルとか爆弾とか出てこないので、そこら辺では安心して見ていただけるようなドラマかなと思っております。
はい、まあ、笑えるやつだからね、うん、ちょっと見てみたくなりましたよね。
ぜひぜひ、今だと、さっき言った通り、Amazon プライムで、月額900円プラスして払えば見ることできますんで、よろしかったら見てください。やべえ、長くなっちゃったな。まずいな。2本目サクッといきます。
はい、
マンダロリアン。これ、はい、マンダロリアンご存知ですよね、皆さんね。
でも全然知らないと思いますけどね。
そっか。
もうこの勢いでいくと、もう今日は5時間スペシャルみたいになっちゃう。
やばいですね。やばいな。スター・ウォーズの話です。はい。スター・ウォーズの、エピソード6の、その後、エピソード6と7の間の話だそうです。で、スター・ウォーズの世界を踏襲して、まあ、主に、まあ、ルーカスがね、作った世界観の中で、登場してきたキャラクターとか、星の設定とか、そういうものを活かしつつ、新たなストーリーとして、旧三部作では、ボバフェット、ジャンゴフェットという、ちょっとお面をね、つけたキャラクターがいると思うんですけど、それが、実は、まあ、マンダロリアンという集団の、一員だったということで、そのマンダロリアンっていう、ところの集団の、まあ、ジャンゴフェット、ボバフェットとはまた別のキャラクターですけど、新たな主人公が立って、その人と、とあるきっかけで、出会った、ベイビーヨーダと言われる、まあ、ヨーダというね、うん、緑色のキャラクターです、ディキちゃんのキャラクター。あれと同じ種族だと思われる、それの赤ちゃんバージョンとの、まあ、一緒の旅みたいなね。 話なんですけど、
はい、
まあ、ボバフェット、ジャンゴヘッドももともと賞金取りっていう、まあなんか犯罪者とかを捕まえて、賞金が出てるので、それをもらって稼いで生きていくみたいな、仕事をしていたんですけど、まあマンダロリアン、この主人公も同じような仕事をしていて、で、はい、いろんなところでその、特定の、なんだ、傭兵をこう捕まえてお金もらったりとか、うん、なんか、どこから宝みたいなものを取ってきてお金もらったりとかみたいなことをしていて、で、それでいろんな星に行ったり、して、それぞれのところで、まあ、次々に仲間ができてったりとかね、うん、新しい敵が出てきたりとかっていうことを繰り返していく話なんですけど、うん、僕、これが良かったというか、この作品が、もう全体としては、僕は基本的には新三部作って言われるエピソード7、8、9についても、基本的に肯定派、まあ9だけはちょっと納得いかないとか、あんな終わり方すんなよとか思ってるんですけど、基本的には好きなタイプですと。で、うん、旧スターウォーズファインとはエピソード8からもうぶっ壊れてるから、エピソード8、9は生死から外してくれ、一連のそのエピソードの流れから外してくれと言われてるぐらい、まあ、バックラッシュが起きているような作品だったりするんですけど、そのどちらからも、マンダロリアについては評判が今のところはいいところが多いです。ほとんどのスターウォーズファンは、この作品を否定してる人僕は見たことがないですというぐらい、旧来のファンからも、そして新しい世代のファンからも、信頼され、かつ、まあ、今から、スターウォーズ今まで見ていなくても楽しめるような作品になっています。もちろん、その過去作を見てると、要所要所で出てくる武器だったりとか、出てくるキャラクターだったりが、あそこにいたあいつだとかっていう深掘りをしていこうと思えば、していける要素はいろいろなところに散りばめられてるんですけど、単独の作品としても、ベイビーヨーダというキャラクターはものすごく可愛かったりとか、主人公の、マンダロリアン族の、まあ、マンドって呼ばれますけど、マンドが、ものすごくかっこよかったりとか、仲間との関係性で、涙したり、僕はね、思わぬところでね、シーズン1のエピソード8が最終回なんですけど、エピソード8では本当に号泣するぐらいすごく感動してしまったりするシーンがあったりとかっていうところで、一つの、まあ、今のところ8話で、だいたい30分から40分ぐらいなので、まあ、240から320ぐらいか、5時間ちょいぐらいで見られる作品なので、まあ、5時間の新しい、スターウォーズの映画としても楽しめるようなものになっていたりすると思います。できれば、音響とかもね、ものすごく気使ってて、僕はできればこの映画館で見せてくれよって思うぐらいの作品なんですけど、僕はこれのために新しく、PC 用の、スピーカーを買った感じですごく良かったです。音響をこそ、楽しめる作品なので、できれば大画面で、できればいい音響で、見るのがおすすめな作品でございます。なんか想像できました？ポンさん、大丈夫ですか？これ。
まあ、俺は見ないかなと思いましたけど、
ね。マジっすか？スターウォーズ見てないんでしたっけ？
いや、まあ、だから、ですよね。いや、ね、もう山のように世の中こうね、物語もありますし、最近なんね、ドキュメンタリーとかもニュースとかもありますから、うん、そういう中では、まあ、俺は見なくてもいいかなっていう感じだよね。
そっか、残念だな。結構、もう終盤で戦争映画というか、現実に起きた、この、戦争とか侵略戦争をモチーフにしてるんじゃないかと思われるような描写もあって、するので、改めてスターウォーズっていうのはやっぱり戦争の映画なんだなということも思い出させてくれたりするような映画でもありますし、あとはその各界ごとね、監督が違うんですよ、はい、脚本は基本的にジョン・ファブローっていう、それとアイアンマンとかやってたりとか、最近だとライオンキングとかね、やっていた監督は脚本を基本的に書いてるんですけど、各界ごとに、例えばジョジョラビットのね、タイカ・ワイティティとか、ブラスダラス・ハワードっていう、ロン・ハワードの娘さんですね。基本的に女優さんですけど、もともと映画監督を志していくようと勉強されている方が監督したりとか、まあ、幅広い方々、比較的若い方々ですね、が、それぞれのキャラクターを生かした映画を作ったりするので、各界ごとのそのテイストの違いみたいなものをちょっと楽しんでもらえるような作品だと思います。できればね、第3話でね、だいぶ、 展開が楽しくなってくるので、第3話までぜひ見ていただいて、そこで判断していただければ、
はい。窓まぎみたいなもんなのかな。
窓まぎってそんな感じなんですか。
まあ、そんな感じですけど。
じゃあ、窓まぎみたいな感じでちょっと楽しんでいただければな。はい、であります。そんな感じでいいかな。2作品俺は紹介できればいいわ。あと、ポンさん、ミウ404見ました？
見ましたよ。めちゃくちゃついで感が伝わってきますな。
どうでしたか？すげえ長くなっちゃったな。はい。
まあね、だからさっきも言ったけど、こういう、まあ、ハイレベルな戦いを結果としてしなくちゃいけないターニングって、いろんなことと比較されるじゃないですか。
なるほどね。まあ、うん、いろいろ乃木役子さんの作品でもあるしとかっていう。
そうそう、彼女自身の作品との戦いもさ、逃げ味もある、うん、比較できるし、あとまあ僕らだったらその、うん、過去のね、刑事ドラマ、バディーものとかちょっと見比べたりとか、あとまあ海外ものでもさ、やっぱりこう派手なアクションなんていくらでも見れたりとかするし、うん、だそういうなんかこう、めちゃくちゃ競い合わなきゃなかいけない中で見る、このミウ404っていうのは、なんかこう、ある意味こう、厳しい目でさらされるのかなっていう感じはちょっとしました。
うんうんうん。確かに、ハードルがやっぱ上がってます。うん、アンナチュラルがあって、かつ、最近逃げ恥も見ちゃってたりするから、うん、なんか、うん、そうですね。見るときに、厳しくなっちゃった、
まあ。逆に言うと、日本のドラマってこうだなとか、あとその、リアルタイムでドラマをやるってどういうことなんだろうみたいなこととかも考えさせられたりはするなというふうに思ったので。
今回煽り事故でしたね。はい。
そう、だからね、これね、やっぱり本当は3ヶ月前にやっておく必要があったんだろうなとなんか思うよね。
なるほどね。あ、それはあるかもしれない。
これだからやっぱこう、ドラマの本当に、まあ、それは別にそれでなんかすごい質が下がってることではないんだけど、でもやっぱり、ここなんだっていうタイミングがなんかやっぱりあるのかなっていう気もするにはするので、そこがやっぱこう、地上波ドラマの単にコンテンツとしてドラマ配信しますってことではなくて、あ、そのタイミングでできる祭りみたいな意味合いはあるのかなという、まあちょっと引いた目線では思いましたけど。
それこそ、まああんまり、考えるはしないかもしれないけど、キングオブメディアとかマンダロリアンは、マスクしてなくても大丈夫だけど、うん、ミウ404はなんか今の話って思うとマスクしててくれよと思っちゃうところはなくはないですもんね。
そう、そういうね、こう、現実となんか入り込むみたいな世界観とかがあると、面白いし、うん、まあだから余計にね、その、例えばその冒頭で、麻生久美子がまあ記者会見してるシーンで、はいはい、実際の記者会見はほとんど映らなくて、まあニコ動みたいな画面で、美人、なんとかみたいな、ね、そういうね、コメントが、
あって言ってましたね。
ああいう風なものを描くっていうのが、まあ、すごくね、ある意味、こう、消費されるし、時代感が残ることではあるんだけど、まあ、テレビドラマはやっぱりやるわけだから、ああいうところなんか見ると、ね、やっぱこう、乗り入れてるところの面白さとか、半分バラエティであり、ニュースであり、みたいなところ辺があるな、というふうに思ったので、まあ、その辺もっと掘っていくとね、僕はその星野源とか綾野剛の、まあ、立ち位置とか、役を演じるスタンスって僕は割と好きなんですよね。面白いなっていうか。ああいう風なスタンスが、なんかね、絶妙にキャラに飲み込まれそうなところが俺はちょっといやいや心配なんですけど。
星野さん特にそんな感じするな。
なんか半端な感じがすごく僕はね、今魅力だと思うんですけど。
半端な感じか。
いや、でももっとさ、危ないデカとか、まあ、はいはい、誰も見たことないトミーとマツとか、そういうさ、陽気なキャラクターとか、
ね、
そうそう。なんか分かりやすかったり、なんか自分の背負ってるものってのを出すみたいなキャラであれば分かりやすいんだけど、なんか何とも言えないなっていう、ね、そういうのをネガティブに見る人もいると思うんですけど、やっぱ、ああいう風な人が今、ドラマのストーリー、メインストーリーも出てくるんだっていう時代感みたいなところとかも楽しめる一個かなというふうには思ったりはしますよね。
なるほどな。そこら辺は確かにな。まあ、これから徐々に徐々にね、深まっていくだろうし、脇のキャラクターとかも、まだまだ、わからないメンバーが多かったりするので、 これからどういう関係性がね、まあ、アンナチュラルも徐々にそこら辺の関係性はつかめていて楽しみなところもあると思う。
とりあえず不満なのは、モブキャラがあまりにもモブキャラだっていうところはちょっと不満ですけどね。
どれのこと言ってます？
いや、なんか一緒にさ、何こう、カーチェイスの動画を見て、この車の奥にいる車が犯人ですみたいな話とかする。まあ、そういう現場を撮った動画を見るシーンがあって、それはその、自分たちは報告するっていう役割なんだよね。その初動操作をして、次に引き継ぐだけだから、自分たちは必ず人にプレゼンしなきゃいけないっていうシーンがあるんですけど、そのプレゼンする相手は刑事なんだけど、だいたいセリフを喋らないで、なんかこうリアクションしか取らないわけ。
ほー。
だから、いや、もっとモブがね、その、モブなんですけど、ちゃんと喋ったらリアクション取らないと、なんか変だなって思っちゃうし、そこを見せどころだろうと思っちゃうんだけど、なんかもっとモブが自由になれたらいいなと思うんだけど、なんかそこは急にドラマ文脈というか、こうドラマ描き方方法論が出ちゃう感じがして、まあまあ何も喋ってないわけでもないんだけど、ちょっとね、なんかもっとそこをやってもいいのかなっていう。
なんか事前の紹介番組で、今回の演出の松川愛子さんって方にインタビューしてる感じ、あとはスタッフの方とかにインタビューしてる感じでは、ものすごくその当日の現場とか、まあ、ロケ地とかの舞台設定を細かく設定するんですって。それがあるからこそ、その役者さんたちももちろん脚本はあるんだけど、その世界に入り込んで、どう転んでもなんかうまくいくようなその土壌を作るみたいなことをおっしゃってて、そこら辺がもしかしたら、モブの方には生きてなかったりするのかしら。
まあ、まあ、やっぱ普通のドラマで考えればね、出てる人にフォーカスを当てるのが当たり前だから、やっぱ星野源とかさ、そういうところに当てるのが普通だから、まあ、それは致し方ないけど、でも、確かに今おっしゃってたように、その、見えないところで動いていそうなドラマっていうのの深さは、本当、ちっちゃいシーンを見るだけでもすごく思いますよね。もっと、ね、そこゆっくり見せりゃいいだろう。っていうところを全然見せないみたいな。だからこそ二人が、この警察という組織の中の本当に一部として働いてるんだっていう、まあ、いわゆる組織者としての面白みっていうのは、その辺のディティールがあって、見えてくるっていう感じは、まあ、ありますかね。
だから徐々にそこら辺の細かいところが生きてくるんだろうなと思うと、ちょっと期待して、まあ、第2回ね、また大きく期待。裏切ってくれればいいなってことを思っていたりします。
はい、
まあ、あとね、他にもなんか今そろそろ次回が最終回かな、捨ててはだちさんとかもね、めちゃくちゃ、はい、僕は
また話しましょうよ。
まだ続いて見てますポンさん？
いや、もうね、あらゆるドラマが最近なんか見れてないんですよ。
そんな気はしてたんですよ、
もう歯を食いしばってミユを見た感じなんですけど。
なるほど、なるほど。まあ、気が向いたら、最終回直前というか、もう最終回なので、よかったら見ていただいて、
振り返る。あれは再放送するでしょうし、ね、アプラとかでもやりそうだから、まあ、またどっかで話しましょうよ。
そうですね。止めてお話できればな、なんてことを思ってます。はい。そんな感じかな。はい。ちょっと、なんか、いろいろと話したいことがありすぎ
て、見てるドラマを喋りたいっていうのがね、まあ、ね、それがね、配信ドラマはどういうふうなリズムでやったらいいんだっていうような問題もある、
タイミングね。キングオブメディアももう2018年とかの作品ですからね、まあね、だから、どのタイミングで話す、まあ、キングオブメディア3、エピソード3もまたやると思う、エピソードじゃない、シーズン3か、やると思うのでね。そのタイミングに合わせても見てもらうといいんじゃないかな、なんてことを思ったりします。マンダロリアンはちなみに今年の10月ぐらいに一応配信が、ディズニープラスで始まる予定ということです。まだ撮影中だと思うんですけどね。予定なので楽しみに待って待ちつつ見ていただければな、なんてことを思っております。
はい。
ということで今回ですね、週刊ドラマ語りでは最近見たドラマとして、キングオブメディア、マンダロリアン、ミュー404。あとは、まあ、スティーは出したんですね。これについてはまた次回、また改めて、次回以降ね、やろうと思いますが、そこら辺のドラマについてお話をさせていただきました。お送りしましたのは、オレンジと、
次見るドラマは、天城越え、松本清張、1980年のドラマ、でいきます。ポンでした。
タネラジまた。